なんでそんな話をしてるかっていうと、まずはその科学が絶対とか何かが絶対っていうことはない。何に関しても必ず限界っていうのがあって、その限界を、まあ、まずは知るっていうのは大事ですね。で、論理っていうのも必ず限界が存在して、そこから先は論理的に突き詰めても答えが出せない、一個に絞れませんっていう世界があるってことが論理自体が証明したっていうことですね。で、もっと別の例を出せば、数学っていうのはなんか完璧なものとして世の中で通ってますけど、矛盾があるんですね。こうなんかその不完全性理論とか言うんですけど、自分自身の矛盾をがあっても、その矛盾を発見することができないっていう、そのある特定の範囲の中での矛盾があったときに、その範囲の中ではその矛盾を解決しませんよって、そのもう外側の世界からアプローチしないとその矛盾は解けませんっていう話があるんですね。で、まあそれもすごいこう数学者がいて、そのゲーデルかな、がなんかそういうやったらしいんですけど、まあ一生懸命考えて、神様がいると思って、神の証明って言って、まあ僕らが言う八百万の神とは全然違う概念ですけど、完全性をこう、数学の完全性をこう証明しようとして研究したら、あの完全じゃないことを発見しちゃって、なんか頭おかしくなっちゃったとかねでもその数学も実は自分自身のその形っていうんですけど、まあ定理とかの中に矛盾があった場合に、その矛盾を指摘すること自体ができないっていうことが分かったんですね。で、その結果ですよ、まあ、つまり数学でも完全はないってことですよね。矛盾があっても発見しえなくて、もう一つ視点を上にすれば発見することができるかもしれないけど、ダメですよというふうに言われてるわけです。で、同じようにして物理学っていうのは最たる例ですよね。物理学っていうので、例えば理論物理学とか言って、あのノーベル賞を取ったじゃないですか、日本人2人が、マスカワ先生と小林先生ね。で、あれノーベル賞を取ったんですけど、あのまあ素粒子が 6種類あるぞって計算で求めてって、でやっと最近その何ですか、加速器とか言って、まあ、なんか直径10キロとか30キロとかの管の中を粒子を加速させて飛ばしていって、すごい高速に近い速度で飛ばしていくんですって、ビューンって。でそれを反対方向に飛ばしていって、2つ粒子をで正面衝突させる、高速に近い同士で正面衝突すればほぼ光の速度に近かったりするから、すごい勢いでぶつかって、で砕ける原子が原子砕けた瞬間にバーっていろんなあの素粒子があの吐き出されて、でそれを解析するのに5年とかね、なんかすごいそういう世界なんですけど、まずその機械作るのに すごいお金かかって、それを稼働させて、ぶつけてよかった、ぶつかったって言った後に、その解析になんか何年かかかるらしいんですけど、そういう研究の世界で、6個見つかった、だからあの人たちの理論は正しかったんだって言って、まあもらったわけですね。でももしかしたらですよ、7個かもしれないじゃないですか。いや、わかんないですよ、7個かもしれない、数式数学的には7個はありえないって言ってますけど、でもそれはこれちょっと大事なんですけど、数学的に求めた答えが世界を表すっていう前提に立ってるんですよね。実はここでポイントなんですけど、数学的に表した答えがそのままその実際の現実の世界でも現れるものだっていうふうにどっかで前提にしてるんですよ。で、その結果まずは数学的に求めて、それが起こってないかを探して、あった、証明通りだ、正しいっていうことを繰り返すことによって、知らない間に 数学的に求めたものが必ず正解を導き出す、物理的な世界の正解を導き出すっていう構図が出来上がったんで、どっかで。で、まあその最たる例が、まあ、ビッグバン説とか言われてて、でこれに対立する考え方もちゃんとあるんですけど、まあ日本ではあんまり出ない。これなんかその異端なんかね、僕がなんでそんなことを今話してかったら、異端って言われたものに着目しようって最近思ってて、そういうのいろいろもうほぼ趣味ですね読んだり探したりとかしてるんですけど、したら物理学の中でその何ですかね、ビッグバン説っていうのに対抗するような考え方とかっていうのは結構日本だともうなんか、それはある人の意見ですけどね、本当かどうかまで僕が直接聞いて確かめたわけじゃないですけど、まあ東大の先生がいて、その先生の派閥があって、でそれがやっぱりそのこのビッグバン説を大きく支持してるから、それ以外の理論を出してくると疑似科学だとか散々やんや言われて、なんか記事にできないって、監修もしてもらえないし、そのだからその要は誰かがこれ正しいと思ってるからっていう理由だけで日本ではもうほぼビッグバン説しか流れない。でまあ日本だとホーキングってあれなんか靴のメーカーでしたっけまあまあその博士がいてね、あの体が不自由で、パーキンソン病で体が不自由で、あの動かなくて、でまあ、頭の中だけでいろいろ考えて、宇宙、まあ、ビッグバンとかのこととかいろいろ考えて数式を出してってっていう人がいて、まあ、この大ファンらしい、ね、その先生が。そんでホーキングが、まあ、一番の言うことが正しいみたいな感じで来るんですね。でそういう形でやってるんです。で結果ですね、そのまあ言ったら他の話は出てこないんですけど、海外で行けばやっぱ対立する考え方とかもしっかりこうあって、でそういう議論がされるわけですね。最近もちょこちょこ本があって、超紐理論っていうのはもうだいぶ前からあるんですけど、これビッグバン説をまあ覆すぐらいの勢いのものなんですけど、でも日本の報道だとビッグバン説の中にこう埋め込まれるものだとかね言われたりとか、結構違うんですよね、編集によって。で量子力学の世界であれば、まあエーテル論とかいうのがあって、なんか真空って、この話も後でちょっとしようと思うんですけど、真空っていうものは何もないんじゃなくって、そこには、まあ、宇宙は真空、ほとんど真空だって言われてるじゃないですか。で量子力学ってもうミクロの世界で、真空作った瞬間、真空の中にバコバコ粒子が生まれるんですね。真空にした途端にそこにふわーって粒子が生まれたり消えたりして、お互いぶつかって消えたりしてっていう、まあ、ぶつかって消えてっていうのは推測なんですけど、そんな風になって、で真空のつもりで真空にならないっていうことが分かってるんですね。まあ、でそれをそういう話を拡大解釈して、真空には力があるって言って、なんかなんでしょうね、それを何か自分の主張につなげたりする人たちもいるわけですよね、うん、まあそれが、でちょっとまた話が違う方向にずれますけど、世の中でいろんなことを言われてるんですけど、その科学的って言ってるものの中には、もちろんそのすごいミクロの世界の話を、マクロすごいマクロな話と無理やり結びつけてるものもあるんですね。で僕がまあこのウェブテラコラの時に言ったミラーニューロンの話をちょっと覚えてると思うんですけど、ミラーニューロン仮説って言ってるんですけど、仮説ってわざわざつけてる理由は、ミラーニューロンって言って、猿とか人間の脳でもそうだって言われてますけど、例えば他の猿がリンゴを食うのを目の前で見てると、自分もリンゴを食ってる時に動かす手の動かし方と同じ場所が 運動野が同じような脳の反応をするっていうことが分かってるんですね。でなぜかそのミラーするんですね。勝手に相手が見てるものがやってる相手がやってる行為をミラーしてしまう、まあ、同じように反応してしまう自分がやってなくて、でそういう脳細胞があることが分かってるんですね。でそっからじゃあそういう機能がベースになってる脳なんだから、その上にもっと高次の意識、人間として持ってる意識、感情とか共感とかいうのもそういうベースになってる機能があるから生まれてるんじゃないかって思ってて、でも脳細胞の一個ずつの動きから感情が生まれる、ここのここまでのなんですかね、感情までが生まれるまでのメカニズムは分かってないんですよ。まだ全然何にも分かってないんですよ。で今はすごい物理的な脳の研究と高次の脳ですね、意識とか心とかそういう部分ですね、まあ心の中に精神スピリチュアリティみたいなものも入ってると思うんですね、英語で言うと。そういうものとかを研究する脳の分野と物理的な脳の研究、脳神経科学とか言われたりしますけど、そういう部分があって、この間はものすごい空いてるんですね。なんですけどミラーニューロンを利用してなんとかって言った時には仮説なんだよっていうことを知っておくのは大事なことですよね。でその仮説をまあ受け入れるかどうかは各人の、まあ、選択じゃないですか。で同じようにしてその量子力学っていう世界では空真空にするとその中になんか粒子がバコバコ生まれますっていうのは分かってて、それをじゃあ考えた時に真空は力があるんです。だから例えば真っ白な紙っていうのは力があるとか言って、まあ例えばの話でちょっといい例が思い浮かばないんですけど、それがでもめっちゃ偉い人が言ったら信じるでしょ。いや例えば僕が言って信じるかもしれないじゃないですか。でも仮説です、これはね、あくまでも。だからまあいつか覆るかもしれないし、逆にそのようなことが同じことが延長マクロの世界にも現れて、その真っ白な紙の方がよりアイデアが浮かびやすいっていうことを説明できるかもしれないんですけど、ミクロもそうなんだからマクロもそうかもねっていうぐらいの感じで言ってますよっていうことをちょっと知っておくと、こういうことをちょっとずつ知っておくと勘違いしづらいかなと。分かって受け入れるっていうのは大事だと思うんですよね。なので、まあ、僕は例えば僕はノートはもう無地なんですね、いつも買うときは。なんか線が入ってるのが嫌いで、これも学生の頃から嫌いで、なんでかっていうとノートって書きたいときに横向けたり縦向けたりするから、ケースに入っていると横向けたら縦書きみたいになって鬱陶しいんですよね。でこうなんか縦に線が入った状態のやつを横にこう突っ切って書いていくのなんかエネルギーいるじゃないですか。心理的抵抗に遭いながら書くんで鬱陶しいんで、もう格子かもう無地でいつもそうしてたんですけど、まあ最終的にあの A4 の紙を大学院棟にある製本機でガーンって製本して200枚ぐらいの束のノート作ったりとかしましたけど、でもそれでなんでかって言ったら、いやもう何も書いてない、真空っていうものに力があるからって、多分マクロにもあるでしょうって言って言ったらな、もしかしたら信じる人はいるかもしれないじゃないですか。まあわかんないですけど、そこはでもそういうふうな形になってるということです。で、だから結局ですね、何が言いたいかったら、何事も実は完全に固定された考え方ではなくて、それは今までの歴史とか振り返ってもそうですけど、物理学の世界だったら最初ニュートンっていう人がいて、ニュートンの万有引力の法則とかいろいろあって、でそれでいろいろ説明できるぞわーいって言ってたら、次アインシュタインが出てきて、アインシュタインの相対性理論、一般相対性理論、特殊相対性理論とか言って、これでいろんな物理現象がよりさらにしっかりと記述できるようになったぞわーいって言ってたら、アインシュタインのその 論理の説明できない現象を発見するようになって、で結果あれって言って、で量子力学っていう世界が生まれてきたっていうふうな、こう歴史を見るだけでも常にその科学って絶対って言ってるけどそうじゃないんですね。こう常にこう入れ替わってきているってことがわかるわけじゃないですか。ところがその今この瞬間にいる人たちはまあなんでしょうね、いろんな啓蒙活動のおかげだと思うんですけども、科学が絶対で変わらないものだと思ってるんですけど、科学のいいところは変わったりすることだと僕は思ってるんですよね。理論が次へ次へとより良くなっていくっていう動きが許されてることが科学だったり学術の僕はいいところだと思ってるんですね。でだから僕よく知り合いの人とかで喋るときに、まあ亀田君はこんな話嫌いだろうけどって言って、こう例えばなんかなんですかね、いわゆるスピリチュアルっていう単語で呼ばれてることを言われたりするんですよね。例えばトイレをなんか舐められるぐらい綺麗に磨けばことをやっぱやるとそのお金が入ってくるとか言って、いや嫌いじゃなくって分かんないっていう、いつも答えるんですよ僕は。保留してますって言って、絶対ないとは言えないけど僕は分からないからやらないだけですと。ただトイレ汚いと気分が悪いからいつも綺麗にはしてますよっていう答えるんですね。それはお金が入ってくるって思って擦ってるわけじゃ、擦ったり問題はしないですけど、なんかなんですかね、あるじゃないですか、なんかトイレ用の布巾みたいな、あれで綺麗にして、で最後トイレ入った瞬間に、なんかよく僕トイレ行った瞬間にアイデア浮かんだりするんで、だからトイレが心地悪いと草とかそういうことを考えたらアイデア浮かぶはずのタイミングを逃すと思って嫌だから綺麗にして、匂いとか家のトイレとかだったらなんかそのアロマのやつかけたりとかしてるんですけど、それはそういうためにやってて、お金入ってくると思ってこすってるわけじゃないし、でも絶対にないとは思ってないんですよって言って、で何かしら役に、それが科学的な言葉で説明できないけど関連がある可能性はあるかもしれないけど分かんないから、もう僕は保留してるわけで嫌いじゃないですよと。ただそれは実は効果が薄いぞ、こっちのは効果が高いぞっていうのが見つかった時にあっさりそうですねって認めたりする文化がないことが多いのが、そのいわゆる宗教だったりするから、それよりはまだ科学の方がいいんじゃないかなって思ってますっていうふうに、近しい人には説明してます。保留って、保留判断、保留って言うんですけど、まあまあそうしてますよと。だから受け入れ体制ゼロではないんですね。最近ちょっとそういう系の本を、トイレを磨く話じゃなくて、その精神世界っていうんですかね、あっちのいろんなことをちょっと調べたりとかして、なかなか面白いなと思ってるんですけど、でそんなふうにして科学も一つの考え方だし、そのスピリチュアルって言われてる世界のものだってその一つの考え方だと思うんですね。でただその情報を発信している人の前回やりましたけど、意図っていうんですかね、を考えた上で自分の感性に照らし合わすときに意図的に怪しいぞと思ったら、その人のためのものであれば、それを発信している人の利益のためだけに考えられているものであれば拒否すべきですし、だしやっぱ本当にみんなのためを思って言って有用であれば取り入れればいいと思うんですよね。で取り入れるときにリスクがなければ、例えば背中を触ってもらって、その自分の守護霊ですかね、背護霊、守護霊って言うんですか、それ守護霊、背護霊ってよくないですか守護霊を見てもらうのに50万円かかります、なんか試し、気軽に試すっていうものじゃないじゃないですか。結構本気で試さなきゃいけなくなるから、それだったらね、ちょっとって言って、それよりはお守り買って、なんとなく貼ってたらちょっと気分がいいんだったらお守り買う、別に 2、300円だったら何のあれじゃでもないじゃないですか、リスク、気持ちの問題ですから。とか神社に行ってお賽銭入れてお礼を言うとかも、別にやった瞬間、例えば科学者として失格になるかってならないわけですね。僕あっさりお祈りとかしますから、あ、まあなんか何々叶えてくださいはやらないんですけど、いつも自分でやるものだと思ってるし、なんかなんでお願いし、まあもし神様いたらお願い、みんなお願いしてるから迷惑だろうなと思って僕はこんなことをやりますっていう宣言と、だいたい周り祈ってる人たちいるじゃないですか、僕の分はいいんで他の人にどうぞっていうふうにいつも言ってるんですけど、